2番目に、K さん。この人も、まだ引き続きずっとやってるんだけど、とにかくね、プロフィールの作り方とかが上手で、あとはね、メッセージのやり取りがすごい上手だなという印象。なんか一回コミュニティ内でさ、シェアしてくれたでしょ？
ああ、そうですね。
そう、実際に女の子とのマッチングした後にどんなメッセージをやり取りして、実際に会うまで持っていってるのかってメッセージでね、それをシェアしてくれたじゃない、文章で。あれ見る限りはうまいなと思って。ちゃんとそのマッチングアプリに在籍してる女性の立場とか気持ちとかニーズを分かってるなっていう感じ。で、この人も相当合ってるじゃん。
合ってますね。
多分月3、4人合ってるんじゃない？
コンスタントにずっと合ってますよね。
そうだね。ただね、この人ちょっとね、もう、課題があってね。会った後なかなか、一人の人に絞れないというか。っていう課題はあるんだけど、ただ、出会うまでのプロだと俺は思ってる。もう一人が、中村翔さんっていう人なんだけど、これ分からない人いるかな？ まあ、俺なんだけど まあ、さっきも言ったように、リサーチがてらやったのね。なぜなら、コミュニティで、マッチングアプリを使って、じゃあ女性との出会いを増やしていきましょうっていうことを推奨したから、マッチングアプリがいいと聞いて。だけど、俺自身やったことなかったから、
そうですよね。
そう。で、やってみないとアドバイスもできないし、どんな世界かもわからない状態で話にならないからって言ってやったんだよね。で、やった感想を、まあ、個人的な感想を言うと、まあ、その印象に関してはさっき言った通りなんだけど、楽勝ですよ。楽勝です。で、まあ、この音声の中だけで正直に言うんだけど、これまでね、何人やってんのかな。まあ、4人ぐらいやってるんですよ。で、そんなにやってないから。
そうですよね。
そう、そこまでやってないからさ。
あんまりそういう印象がないですね。
で、あ、これ、まあ、例えばね、途中からさ、俺もそんな暇じゃないからさ、ね、付き合ったりとかする余裕もあまりないし、で、気持たせても悪いかなと思うからさ、で、動機も不純じゃない、これをやってる人の中で言うとさ、リサーチっていうさ。だから、まあ、この人とはもう会えるんだろうな、そして会ったら会ったでもううまいことやるんだろうなっていう確信を持った時点でフェードアウトするってことは繰り返してた。でもその中でも実際会ってみないとわからないからとか思って会った子は何人かいて、それも知ってる人は知ってるんだけど、もう、すごい仲良くしてますよ。
そうですね。
そう。だから、みんないい子だし、本当にさっき言ったように、分かった上で会うから。なんか不安がないんだよね。なんか初めて会った気がしないわけよ。
まあ、情報って見れますもんね、そのサイト内で。
見れる見れる。どんな趣味を持ってるのかとか、何が好きなのかとか、あとはもうメッセージである程度やり取りしてるから、どこが笑いのツボとかとかも分かってるし、だから初めましてで入るんだけど、でも初めましてじゃないんだよね、感覚的に。
その辺はやっぱ合コンとか、そういうところにはない特徴ですよ
違う違う、だから効率がいいなと思って。
やっ
話
ぱ
が早い。
自己紹介とか、やっぱ自分のこと話すところから始まるじゃないですか。
そうだ
で、大
ね。
体2時間ぐらいでそれやんなきゃいけないんで、やっぱそうなると、なかなか効率良くないですね。
そうだね。そう。例えばさ、2回、3回会ってるのに、お互い名前、本名を全然知らないとかってザラにあるしね。
確かに。
そうそう。だからまあ、そういう感じで、まあ、事例がね、結構あるから、で、成功事例とかも出てきてるし、すごいね、提供できるものがあるなというふうに思ってて。だ、本当にね、このマッチングアプリというのは活用してほしいんですよ。で、まあ、何が言いたかったかっていうと、楽勝ですよって言ったじゃん、さっき。ね、やってみて思った。これ楽勝だと思った。なんでそう思ったのかっていうと、これね、これも第一印象っていう話につながってくるんだけど、 プロフィール。
ああ。
うん。すべてプロフィールで判断されるじゃない。
うん。
初見プロフィールじゃん。
そうですね。
ね。このプロフィールで、ないなと思われたら、もうないのよ。
うん。
絶対ないんだよ。うん。で、こっちが、まあ、マッチングアプリのね、仕組みって大体一緒なんだけど、例えば、検索して、あ、この女性いいなと思って、プロフィール見ていいなと思って、気に入ったら、いいねを押すんだよね。
うん。
で、向こうから、いいねありがとうみたいなのが返ってきたら、マッチングになって、そこで初めてメッセージのやり取りができるっていう。そういう仕組み。もちろん向こうからいいねが来ることもある。うん。で、まあ、大抵の男は自分からいいねをして、何人もの女性にいいねをして、その中から何パーセントかが帰ってきて、で、そこでやり取りをしてっていう感じになると思うんだけど、
うん。
全くマッチングしない人もいるわけよ。それ何が悪いか。プロフィールが悪い。
う
ん。うん。写真の撮り方も悪いし、載せ方も悪いし、そもそも何分かってないし、
うん。
うん。そこにいる女性が何を求めてるのかと全く分かってないし、ただただ自己満足の写真を載せてるだけとか。
うん。
ひどいのになると、なんかね、これどう見てもキャバクラにいるだろうお前っていうような写真を載せてたりとかね。
そんな人いるんですか？
なんかね、両サイドに女性のドレスっぽいのが、ちょっと映ってそこで、でも自分だけ切り取って載せてるとかさ。
ああ、なるほど。
うん。
それは印象良くないですね。
うん、まあそれは極端な例なんだけど、
うん、
まあまあそういうやつがいたりとかね。そう、プロフィールなんだよね。写真の撮り方一つ撮ってもそうだし、あと文章の作り方。
うん。
で、いかにして女性が好感と興味を持つようなプロフィールを作ることができるか。これがね、鍵なんですよ。
うん。
で、俺はさ、コピーライティングをかなりスキル化してるじゃない？自分の中で。
はい。
でも、大得意で。
ですよね。
うん。そう。で、そう、そこにいる女性が何を求めてそこにいるのか、どんな気持ちなのか、うん、どんなものを望んでいるのか、どんなとこを求めているのかっていうことをまず考えて、で、それにマッチした文章を作り上げるっていうね。
うん。
うん。そう。だからね、例えばさ、じゃあ恋愛の話をしたときに、ステータスゲームの話とかよくするじゃん、俺。
はい。
女性よりも、女性にステータスで負けないとかね。
うん。
うん。で、そのためには、ちょっとね、オラオラっぽくならなきゃいけないところもあれば、相手を、少しからかって、ちょっとステータスを落として、でも、そう。適宜褒めてあげるとかね。それで持ち上げてあげるとか。そういうステータスゲームの話をよくするんだけど。
うん。
そういうのっていうのは、出会ってからの話なんだよね。
うん。
うん。だけど、そういう概念を、このマッチングアプリに持ち込む人も多いし、
うん。
そういう概念でもってプロフィールを作る人も多いし、
うん。
うん。全然違うんだよね。
うん。
そんなものは求めてないんだよ。そこにいる段階では。だからアプリ内の、このマッチングアプリっていうものの性質を理解しないと、ちゃんとしたプロフィールは作れない。向こうからいいねが来るプロフィールって作れないんだよね。
うん。
うん。俺はさ、自分からいいねすることってほとんどなかったから。
ああ、そうなんですか？
そう。あ、もうほぼね、95% 向こうから来たいいねに反応してた。そう。楽じゃん、めちゃめちゃ。
めっちゃ楽ですね。
うん。で、コミュニティの中でもさ、いろんな人の、そのプロフィールをね、添削してみたけど、ダメだよみんな、
うん。
うん。何がダメかって普通。
ああ。
普通すぎ。何にも印象に残らない。
うん。
うん、そんなの求めてないって言うよ女性は。うん。あるいはなんか変化球を狙いすぎ。
うん。
うん。いやいやそんな男怖くて会えないでしょうとか。
ああ。
友達にはなりたくないでしょうとか。だからさ、そ
う、
プロフィールの段階で、オラオラ、イケイケ、ミステリアスみたいな感じだったら誰も寄りつかないんだよね。
うん、怖いですもんね。
そう、怖い怖い。だからといって、当たり障りのないいい人でもスルーされてしまう。
うん。
そう。そういうのを分かった上で、相手の女性にとって魅力的なプロフィールっていうのを作る必要があるわけ。
うん。
確かに、スペック高いやつは強いよ。
うん。
ね。 すごいイケメン、高収入とかね、安定職についてる経営者とかね、あとはおじさんすぎないとか、
うん、
うん、やっぱりさ、どうしても40過ぎ50過ぎとかになってくるとね、まあ絞られてくるから相手も、うん、だから確かに高スペックな人ってのは強いんだけど、でそれが全てじゃないよね。
うん、
そう、そういう弱点を補うのがプロフィールの役割だから。
うん、
うん、そうで、それは長年コピーという文章を書いてきた俺だからこそできる仕事だと思ってる。
うん、
もう仕事だからね、もはや。
そうですよね。
そう、そうなんですよ。
そうですよね。
うん、そうだからね、この実はプロフィールスキルってマッチングスキル、あ、マッチングビジネス、マッチ、なんだ、マッチングアプリか、マッチングアプリをなんか成功させようとかっていう話だけじゃなくって、
うん、
そんな小さな話じゃ実はなくって、このスキルがあったらね、まず出会いに困らないよね。
うん、
うん、マッチングアプリっていうのはもう出会うには最適なツールだと思ってるから、まあ、コスパもいいし、
うん、うん、
そうで、出会う前とか、あと出会ってからのもう信用された状態でスタートすることができるわけ。
うん、それ大事ですよね。
そう、だ後の信頼につながるってこと。
うん、
うん、あとね、まあこれはプロフィールを書くスキルなんだけど、自己紹介のスキルにも直結してるよね、これっていうのは。うん、だから初対面で、じゃあ自己紹介しますって、そこでその自己紹介を成功させるってことにも直結してるスキルだから、要するに自分の見せ方だったり、あと自分を正しく演出するためのスキルなんだよ、これって。
うん。
うん。磨いてほしいのはここ。
うん。
マッチングアプリっていうのは入り口であって、もちろんさ、女性と出会ってほしいし、そこでいい思いもしてほしいし、彼女も作ってほしい。うん、そこで今まで満たされなかった欲求っていうのを満たしてくれてもいいし、
うん、
うん、それは、セルフイメージ高めてくれてもいい、今まで手に入れられなかったものを手に入れたらいいと思うよ。だけどその先にある世界もね、俺ちょっと提案したいのよ。
うん、
うん、そうで、このスキルっていうのはね、すごくね、汎用性が高いし一生使えるスキルだから、ぜひね、身につけてほしいなと思ってます。
うん、
うん、まあまあ、そんな感じかな。うん。なんか逆に聞きたいこととかあるかな？
ああ、そうですね。
まあ具体的な話でもいいけど。まあ出会ったこと、どういう関係になったんですかとか、そういうのはちょっとやめてほしいんだけど。
あ、でも、さっき仲良くなったって言ってましたけど。
あ、そうかそうか。
その、なんていうんですかね。友達として普通になんかジムとかにも行
って。ああ、行った、そうそう。
そこまでこう近づけるのはすごいなと思って、
うん、トレ友になってるからね今。
そうですよね。だから、うん、まあ恋愛だけに限らないのかなっていうところはすごい思ってですね、
うん、あるね。
そういう仲間ができたりとか。
できるできる、うん、
まあ、そこからまた広がるじゃないですか。
そうなのよ、それなのよ、うん、お互いが恋人同士になれなかったとしても、恋仲になれなかったとしても友達にはなれるわけ。
うん、
うん、まあね、まあ、男女の友情っていうのはないっていうのがさ、俺の考えだけど、だけど、うん、表面的な友達にはなれるわけよ。
そうです
ね。趣味を共有し合える友達にはなれるわけ。普通の友達にはなれるから、そこからさ、うん、お互い恋仲になれなかったっていう前提があるんであれば、
うん、
また別の子紹介してもらったりできるし、自分も別の男を紹介してあげたりできるし。
そうですね。
うん。その子に合コンないのって持ちかけることもできるし。
うん。一緒にやろうかって言ったらまた広がりますもんね。
そう。輪が広がっていくじゃん、お前が言ったようにさ。
例えばその出会い系になんかもし免疫というかあんまりなくて怖いなって思ってる人多いと思うんですけど、
うん、
そういう広がり方もできますよね。
そうだね。
出会い系で、入り口は出会い系で会うんだけど、
うん、
そこから別の形で出会いが広がっていくっていう可能性も十分あると思うので。
もちろんもちろん、うん、
それはいいですよね。
そうね。で、輪が広がるっていうのはすごく価値が高いことだし、あとね、コミュニケーション能力が格段に上がるんだよね。
うん、
だってさ、普段生活してる中でそんな何人もの女性とさ、初めましての段階からデートすることってないじゃない。
ないですね。
まあないでしょ
う。うん、
うん、俺だってさ、会社員時代、二十歳の頃から27年半ぐらいいたけど、もちろん忙しかったってのもあるけど、 あんまりなかったよ。
うん。
うん。まあ、一時期さ、何？その、師匠の助言でさ、ナンパに精を費やした時期はあったけど、
うん。
でもそれを省くとさ、まあないから。
うん。
うん。だからね、すごいコミュニケーション能力上がるし、自信もつくし、うん。女性に少し苦手意識を持ってる人とかっていうのは、それを克服するね、すごくいいチャンスだと思うんだよね。
いいですよね。
うん。そう。だからね、この出会い系、マッチングアプリっていうのはね、ぜひね、導入してほしいと思う。で、おすすめのアプリとしては、ペアーズ。
うん。
うん。あと、お見合い。この辺が一番大きいのかな。
いや、よく広告見ますよね。
うん、見るよね。うん。
うん、
あとはね、ウィズ。ウィズ。この三つがいいと聞く。ただ、俺が使ってて気に入ってたのは、タップルっていうやつ。
うん。
うん。ただね、タップル結構精通してる人が言うには、なんか、タップルはね、あんまり出会えないって話を聞きますよって言われてるから。でも俺めちゃめちゃタップル出会えるなって感じてるの。
うん。
うん。なんか、みんなよっぽど下手くそなんだなと思って。
プロフィールとかですかね。
こんなにうまくいくのに、出会えないっていう評判が立つぐらいだから、よっぽど下手くそなんだなと思う。うん、やっぱプロフィールが下手なんだよ。
うん。
うん。ね。で、上手なプロフィール書ける人ってさ、なかなかいないから、
うん、
あとね、この人の存在忘れてた。教えちゃいけない人に教えてしまったわけよ。このマッチングアプリを。
はい。
うん。まあ、東京在住のね、まあ、うん、イニシャルすら言わないけど、言えないけど、
うん、
ある人に教えたんですよ。
はい。
まあ、もともとだいぶモテる人だし、うん。こう、スペックも高いし、
うん。
コピーライティングスキルって言うと結構持ってる人だからね。
うん。
そう。ただもう、すごい、フィーバーしてたからね。
ああ、フィーバーしてましたね。
うん。やっぱり教えちゃいけない人っているよね。全部持ってかれるからって、そのぐらいの勢いだからさ。
いや、本当にそんな勢いですよね。
うん。そう。だけど、それもやっぱ見せ方次第なんだよ。
うん。
彼なんての見せ方が上手だもん。
うまいですよね。
うん。確かにスペックは高いかもしれないけど、そんなものはね、見せ方でいくらでもカバーできるわけ。
うん。
うん。だから、なんか自分なんかとか思ってる人いるかもしれないけど、それはね、あなたたちだからでしょと思ってる人もいるかもしれないけど、違うんだよ。見せ方なんだよ。
うん。
そう。やっぱりね、そんなにスペックが高くない人で、でも出会い系で出会いまくってる人俺何人も知ってるし。
うん。
うん。そう。前ね、やってたビジネススクールがあるんだけど、そこの生徒さんの一人でね、恋愛系の、講座やったりコンサルしてる人がいるんだけど、その人が結構出会い系に精通してて、マッチングアプリ精通してて、でもすごいね、やっぱ、俺から見ても誰が見ても多分スペックは高いとは言えないんだけど、すごくうまくいってる。うん。でやっぱ上手、プロフィールの作り方が、うん、っていう感じだね。もちろんプロフィールでマッチングした後のメッセージのやり取りだったりとかね、そういうところも大事になってくるんだけど、でもまずは出会うまででしょ。
うん、そうですね。
うん、出会いがないっていうテーマだからさ。
うん。
うん。そう、だから今回はね、まあ、第一印象っていうテーマなんだけど、出会い編ということで、マッチングアプリ。これが一番コスパもいい、効率もいい、うん、今、一番おすすめしたいものですよっていう話をしました。
はい。
うん。まあ、そのぐらいかな。はい。ということで、じゃあ今回の話を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。